この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。田村先生、お久しぶりです。
お久しぶりです。
小児科の田村です。
はい、元気でやってます。
よかった、
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生は小児科の先生でもいらっしゃいますが、感染症の専門家でもいらっしゃいます。まあ、今日はそんな先生にですね、ぜひ新型コロナウイルス感染症についてお話を詳しく伺っていきたいと思います。田村先生、現在の新型コロナウイルスの流行状況についてどのようにお考えでしょうか。
今日本国内の状況としてはやはり非常に厳しい状況だと個人的には思ってます。自分の同僚とかですね、先輩後輩は、
はい、
東京もしくは横浜の病院で、いわゆる大都市圏と言われているところで、新型コロナウイルス感染症患者に対して治療を行っているんですけれども、そういったその大都市圏の一部ではすでに医療崩壊が始まりつつあると、
はい、
一部その、ホテルを行政が借り切って、軽症患者もしくは回復患者をそういったそのホテルに、移しているという状況はありますけれども、はい、それでもやはり医療機関のベッドが足りないような状況であるということは必要な叫びとして、連絡が入っております。実際この栃木県もですね、
はい、
日々その感染者が増加している状況を鑑みると、このまま何も手をこまねいでいる状況であればいつその栃木県であっても緊急事態宣言の対象地域になるかもしれないという、そういう危機感は個人的には持っております。
はい、去年武漢でこの新型コロナウイルスが発生した時にはまさかこんな風になるなんてきっと誰しも想像しなかったと思うんですよね。一つ気になっているのがこの新型コロナウイルスっていうのは、その毒性が強くなっているんでしょうか。
これはですね、実際そのまだ詳細なそのウイルスのその1月に武漢で流行っていたウイルスと、この3月4月今この日本国内で流行っているウイルスがどのように人にその病原性が強くなっているのか弱くなっているのかという正式な報告はないんですけれども、ただ一般論として、ウイルス自体がもともと人で流行しない、人に感染していないウイルスが、人のこの世界に入ってきたときには、
はい、
初めはやはりその人への病原性というのは高いと、言われているんですけれども、人から人に感染伝播をしていくと、より効率に感染伝播効率をウイルス自体が持ち始めると、ウイルス自体の病原性も一般的に落ちるというふうに考えられているので、おそらく12月1月に中国で出ていたウイルスに比べると、少し病原性は弱くなっている可能性は、ウイルス学的にはある可能性がありますね。
この新型コロナウイルスにその重症化しやすい人、そうでない人っていうのは少しずつデータは出てきているようですが、いかがでしょうか。
確かに中国のデータと日本国内のデータもそうですけれども、やはりその呼吸器系に何かしら そのご病気がある方、もしくは基礎疾患のある方、あとはタバコを吸われている方などについては、やはり中国でも、より重症化しやすいとかですね、あとは、年齢が高い方、ご高齢の方に対してはやはりその重症化しやすい、一方で小児、もちろん小児であっても重症化する場合はあるんですけれども、より小児とか、いわゆる10代20代の若い年齢層に対してはそこまで重症化しない、いわゆる不健性感染が多い、症状が出ない方ですね、そういうふうに、報告では言われ始めてます。
なるほど。この症状が出ないんだけれども、ウイルスに感染している人がいるっていうのがまたちょっと怖さを増しますよね。
おっしゃる通り、実際自分としては自分はコロナウイルスに感染していないだろうと思っていても、結局感染しているがゆえに、人に、接触して人にうつしてしまう可能性があるということ、あとは、いろんなところに行って、もちろん自分は全く無意識の状況でも、接触行動を起こすことによって感染をどんどん広めていってしまうということ、そういったリスクっていうのはあるので、自分の症状がない、いわゆる不健性感染が多いということはやはりウイルスが蔓延していったりだとか、感染が広まる大きなリスクの一つだと思います。
これ年代にもよってとかそういうこともあり、その元気な人は、どんどん動いてしまうというところにもこのウイルスが蔓延する一つの理由があるのかもしれませんよね。
おっしゃる通りですね。なのでやはりその今厚生労働省もしくは栃木県としてもその、まあ、なるべくその3密と言われる、ね、いわゆるステイホーム、お家になるべくいて、
はい、
集団行動を取らない、集団の場所に出ない、あとは密接にコンタクトを取らない、こういう3密行動を、まあ、なるべく避けましょうと。つまり自分が感染者、いつ感染者かもわからないし、もしくは自分が感染者だったらいつ他人に移すかもわからない、そういった行動をなるべく、まあ、慎みましょう、やめましょうと、いうことの、まあ、いわゆるその大きな対策の一つですよね、ということだと思いますけれども。
そうですね、私もここ 1,2 週間自分の考えがぐっと、まあ、自分の中でその感染症に対するフェーズがぐんと上がって、まあ、怖さと同時に自分が誰かにうつしてはいけないなと、症状が出てなくてももしかしたらっていうふうに考えたら怖くなっちゃって、でマスクはもちろんそうなんですけども、今ねいつもね除菌スプレーを持ち歩いてるんですよ。これってどうなのかなと。
なのでこれ実はですね、もともとこの新型コロナウイルスっていうのは、まあ、飛沫感染、いわゆるその鼻下唾にそのウイルスが、
はい、
混じっていて、それが他に他の方の鼻とか喉にくっついて、それで感染を起こすということが、はい、まあ、大きなその感染のルートかと思われていたんですけれども、
はい、
実際その日本国内のいろんな医療施設でのその院内感染の発症とか、感染様式を見てくると、
はい、
どうも飛沫感染だけではなくて、この触った接触感染、これもいわゆる感染様式の大きな一つであるということが分かってきました。
そうなんですね。
なのである病院ではその医療関係者が、まあ、他人数で共有するようなパソコンですよね、
はい、
キーボードとかマウス、
うん、
あとはある医療機関では共有しているロッカールーム、
うん、
ロッカーの扉ですよね、
はい、
こういったところからもやはりその感染伝播しているということが分かってきたの で
今、
鹿島さんがおっしゃったようにそのいわゆる消毒、手指消毒ですよね、あとは自分の使ったところ、パソコンだったり机だったり椅子だったり、はい、そういったところの消毒っていうのは非常に重要かなと思います。
さっきもね今スタジオのテーブルを拭いてみたんですよ。真っ黒くなりました。
別の意味です。
別の意味で汚れてんだって思いました。誰も拭いちゃいないな。
でこれを機にやはりね自分が使う前と使った後っていう形で、
はい、
消毒をするっていうのを心がけてもらえればと思います。
そうですね、うちのスタッフにもよく言ってきます。
よろしくお願いします、
はい、新型コロナウイルス感染の今後はどのようになるとお考えですか？
実際まあ、今日本国内では、まあ、緊急事態宣言が出されましたよね、
はい、
でこれによって、まあ、一部 その地域では、まあ、不要不急の外出の自粛であったりとか、うん、あとは在宅での仕事、
はい、
あと学校の休校という、うん、まあ、それでいくつかの方針が出されていますけれども、
はい、
実際この新型コロナウイルス自体 この潜伏期間、感染を受けても自分の症状が出るまでに、まあ、10日から14日間程度あると言われているので、はい、今皆さんが懸命に頑張っているこの対策が、うん、今すぐ明日明後日結果が出るわけではなくて、
うん、
その2週間後ぐらいにようやく出てくると思うんですね、
はい、
うん、なのでやはりその2週間後の答え合わせを、まあ、結局今予想してもなかなか予想つかないのであれば、
うん、
まあ、やはりその3密行動、緊急事態宣言が出された中での栃木県内もしくは皆さんのご家庭、うん、職場でできることをしっかりと対策をやっていって、
はい、
あとは、まあ8割人との接触をなるべく減らす、
うん、
で流行がうまくこのまま抑え込めれば、
はい、
数ヶ月、まあ、2、3ヶ月のうちに流行自体が沈静化してきて、
うん、
それで感染者数も少なくなってきて、
は
い、いずれ収束のレベルになってくると、
うん、
そういうふうに考えます。
そうですね、そのためにはちょっと寂しいけどね、人とのこう会話が出会ったりとかこう話したりっていうそういう機会ちょっと減るかもしれませんけど、今は我慢の時なんですね。
そう思います、今は頑張る時です。
はい、はい、今週は自治医科大学附属病院栃木子ども医療センター小児科准教授田村大輔先生にお話を伺いました。来週もお話を伺います。また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。